今日はテモテへの手紙第2の3章です。このところでは終わりの日に備えるべきことが語られています。一節に終わりの日には困難な時代が来る、そのようにパウロは語りました。それはただ単なるこの世の様子というだけのことではなくて、2節から5節のところにその実態が出てきます。それは人々の姿です。2節には自分だけを愛し金銭を愛する、それは汚れたもの、言うなれば心が罪によって汚れてしまう。どのようにすれば解決できるでしょうか。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちの心を清めていただく必要があります。また3節では、情け知らず、そして4節には、神よりも快楽を愛する者、そして5節を見ると、見かけは経験であっても経験の力を否定するものとあります。経験の力、神を恐れる、それはどのようにして私たちは神の前にへり下り、そしてまた謙遜になれるのか。別の言葉で言うならば、助け主聖霊の力によって私たちは神の前にへり下ることができるのではないでしょうか。ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、神を恐れ、そしてまた神に従う、その力を私たちに与えてくださいます。しかし神様の御心にかなわないような、そのような人たちが6節を見ると、家に入り込みっていう言葉が出てきます。この家っていうのは個人個人の家というよりも、むしろその当時は家の教会、家で礼拝が捧げられていた。まだ街道はありませんでした。ですからそれぞれの教会の中に前述のような人たちが入ってきて、そしてその中にいるクリスチャンをたぶらかしてしまう。そしてその人たちは欲望に引き回されて罪に罪を重ねてしまう。このようなことになるわけです。それは8節には、ヤンネとヤンブレがモーセに逆らった、この2人の名前は聖書には出てきません。モーセに逆らった代表的な人物はコラという人がいました。彼は思い上がり高ぶってモーセに反抗し逆らうものとなったわけです。結果どうなったのか。血が裂けてモーセに逆らう子らたちは飲み込まれ滅ぼされてしまったということであるわけです。9節には、彼らの愚かさは全ての人にはっきりわかる。ですから私たちは聖書を読んでいくならば、このような実態を知ることができるわけです。しかしパウロはテモテに励ましを語っています。11節を見ると、よくついてきてくれました、そして私はそのような迫害に耐えました。自分に反対するもの、敵対するもの、造反するものが出てきた。でもそれに対してもパウロは勝利し、また手元に対してもそのことを語っているわけです。12節を見ると、経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。神の前にへり下り謙遜になる者に悪魔はますます攻撃を仕掛けてくるということになるわけです。どのように対処できるのか。14節に、学んで確信したところにとどまっていなさい。それでは何を学ぶのか、何を確信するのか。それは聖書、神の言葉です。常に私たちは神の言葉、聖書を学び、そしてまた神の言葉によって自分に信仰の確信を与えていただく。 15節を見ると、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。ですから私たちは聖書を毎日、そしてまた必要に応じて、さらに読んでいく必要があるわけです。私たちはこの世に生きている限り、この世の主権者、支配者、悪魔が私たちをキリストから離れさせようと狙っています。しかし私たちはイエス様があのサタンに対して荒野で御言葉によって勝利されたように、私たちも今この聖書の言葉を通し、神の言葉、道からによって勝利していくことができます。16節に聖書は神の霊感によるものとあります。聖書はご聖霊によって書かれた特別な書物であるわけです。それは私たちを教え、また戒め、矯正する、そして神の義によって訓練されていく。それは17節に良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。ですから私たちは毎日この神の言葉、聖書を読んで、私たち自身が悪に対して対処し、また神様の豊かな愛、恵みの中に生かされるものとさせていただきたいと思います。